ハロー針姫5月会員播磨姫路総合医療センター。水曜日のこの時間は、今年5月に会員予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは、姫路循環器病センター看護部長の顧問の明美さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りいたします。はい、今日はね、看護部長の顧問さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ね、姫路循環器病センターの看護部長さんでいらっしゃるということなんですけれども、姫路循環器病センターもすごい大きな病院ですよね。
はい、姫路循環器病センターは330床の、病床数を持っています。
はあ、すごいですね。その中で看護師さんの人数っていうのは何人ぐらいになるんでしょうか？
看護師は全部で合わせると約400名が、はい、働いています。
そんなにですか？
はい、
で、顧問さんはその中で看護部長さんでいらっしゃるということなので、はい、その400名の看護師さんを、まあ、言うてみれば束ねていらっしゃるということになるんですよね。
束ねるというとすごくかっこいいんですけれども、本当に私が束ねてるというよりも、各病棟の看護師長が本当に束ねてくれてて、はい、それを私が集約しているという形になりますかね。
じゃあ、このなんていうか、いろいろ役割があるっていうことなんですか？
はい、役割というか、はい、どうしても各部署のところの看護師長が一番患者さんやスタッフと接していますので、そこが一番看護部の中の要になっているっていうところですね。
なるほど。
で、各看護師長さんが何かあった時には看護部管理室の方に報告をしに来るっていう形が、になっています。
はい。で、顧問さんもやはりこの看護師長さんでいらっしゃった頃もあると思うんですけれどもね、
はい、
まあ、遡ればそもそもこの顧問さんがその看護師になろうと思ったきっかけっていうのは、うん、どういうそんなきっかけだったんでしょうか？
そうですね、うん、そんなかっこいいきっかけがあったわけではないんですけれども、高校3年生の時に進路を決める時に、
はい、
何かこう、まあ、よく言う手に職を持ってる方がいいのか、専門的な何か持ってた方がいいなということで、うん、まあ、言葉悪くなってしまうんですけど、なんとなく看護師を選んだみたいな形にはになっています。
じゃあ、はい、例えば身近にとかね、うん、ご家族とか親族の中で看護師をされてかった方がいらっしゃったとか、そういうのはない？
全然そういうのはなかったんです。
あ、そうなんですね。
はい、漠然となんとなく看護師がいいかなっていう、うん、手に職をつけるなら看護師だっていう感じだったんです。
そうですね、やっぱり手に職っていうのはね、はい、看護師さんも間違いないですもんね。
はい
はい、で、実際にこう看護師さんになられて、うん、で、今循環器病センターの看護師さんでいらっしゃるんですけれども、その前はどちらの方で働いてらっしゃる？
もともとは、同じ兵庫県立病院の中の子ども病院に私は最初に就職したんです。っていうのも、まあ、看護師にはなろうと思ったんですけども、やっぱり子どもが好きだったので、
はい、
子ども病院がいいかなと思って、就職をしました。
子ども病院というのはどういうことをする病院なんですか？
子ども病院は本当に、うん、子どもだけ まあ、総合病院みたいな感じになるんですね。はい、で、普通 の小児科とかでは見れない専門的な病気の方を見るような専門病院になります。子どもの。
なるほど。やっぱり子どもさんっていうのはこれからの、ね、方なので、結構やっぱり顧問さんも看護師をされていて、何かこう印象に残ったことであったりとか感じられたことあるんじゃないですか？うん、
そうですね、私は、まあ、子ども病院に就職して一番長く勤めてたのが NICU っていう周産期のところの、ちっちゃな未熟児の赤ちゃんたちが、
はい、
とか病気を持ったまま生まれた赤ちゃんたちが入院する病棟が一番長く経験してるんですけれども、そこってやっぱりこう生まれる時からやっぱりご家族の方っていろんな不安を持たれてるんですね。うん、で、その中でいろんな家族の方、特にお母さんたちと一緒に悩みながらとか、
はい、
あと一緒にいろんなことができるようになったことを喜んだりとか、いろんなことを一緒に考える その中で家族の方と同じように喜びであったりを分かち合うっていうところがとっても魅力的な職場でした。
小物さんもともとねお子様が好きだからっていうことをおっしゃってたんですけれども、はい、やっぱりその子ども病院でお子さんもとよりこのご家族と一緒にやっぱりこうお子さんをね、こう看護されるっていうところでやっぱりそういったところもやりがいっていうのは感じられたんですかね。
そうですね、やっぱりこう何かこう事務的な作業というよりも人と中の関わりの中で、一緒に悩んだり一緒に喜んだり、本当にこう元気になっていく姿を嬉しく思ったり、
はい、
まあ、残念ながらね亡くなられる赤ちゃんとかもいたんですけれども、そんな中でも同じ思いを共有していくっていうところらへんがとっても好きでした。
そして、循環器病センターの方に移られてっていうことなんですけれども、それはまたちょっと仕事の内容も変わってですよね。
はい、本当に県立病院なので転勤ということで希望して姫路循環器病センターに来たわけではなかったんですけれども、はい、事例が来て姫路循環器病センターに来たんですけれども、今まで本当に小児しかしてこなかったので、
はい、
初めてこう新しい世界に来たというところで、本当にいろんなことが新鮮でいろんなことを学ばせていただきました。
また大人の方を、ね、相手にした看護になりますもんね。
はい、
そして5月に開院するのが針姫ということになるんですけれども、うんうん、こちらはですね兵庫県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院がこう一緒になって、
はい、
まあ、大きな病院になるということなんですよね。
はい、
はい、木下先生とか河合先生にもお話を、ね、お伺いしたんですけれども、やっぱ大学病院のような役割も針姫は担っていくというふうに伺ってて、うん、
はい、
でそうするとですね、例えば風邪とかのああいった病気は針姫では見てはもらえないんでしょうか。
そうですね、
はい、
1月19日に木下院長の方からもあったと思うんですけども、
はい、
針姫総合医療センター針姫は高度急性期 の患者さんとか専門治療を必要とする病気の患者さんがに対応する病院になります。
はい、
なので、まあ、一般的なというか普通の風邪のようにちょっと咳が出るとか鼻水が出るとか熱があるみたいな体調不良のような方はできれば、まずはかかりつけ医の方ところをの先生にご相談していただいて、
はい、
そこからやっぱり専門的な治療が必要であるということであれば当院の方を紹介していただければなというふうに思っております。
なるほど、はい、姫路循環器病センターとかそして、姫路循環器病センターや製鉄記念広畑病院にかかっていた場合でもじゃあ風邪だとこれは受診はできないということになるんでしょうか。
そうですね、もともと姫路循環器病センターとか、
はい、
製鉄記念広畑病院でかかっている病気に関連した症状がある場合にはもちろん、受診に来ていただいたらいいんですけれども、ただ先ほども申しましたように、
はい、
風邪だけの症状の場合であれば、うん、まずはかかりつけ医の先生にご相談していただく方がいいと思います。
はい、でそのかかりつけの、ね、先生をどういうふうにして見つけたらいいのかなというふうに思うんですが、うんうんうん、
はい、
なんか方法ありますか。
まあ、当院に姫路循環器病センターや製鉄記念広畑病院の方に今かかっていらっしゃるんであれば、はい、今かかっている先生にぜひご相談していただければなというふうに思います。
あ、そうですか。
で、はい、今どちらの病院でもかかりつけ医を持ってくださいというふうなアナウンスをさせていただいてますので、今かかっている先生にご相談いただけるといろんな相談に乗ってくれると思います。
あ、なるほど。あとなんか特定検視とか ある年齢になるとこう受けてくださいって市から来ますよね。はい、その時に例えばこうかかりつけの先生を見つけて行くっていうのもいいですよね。
あ、そうですね、
うん、
そういうきっかけがあってまずどこかにこう引っかかったりとかした場合に近くの本当にお家に近くの病院クリニックであったりとか診療所にまずはかかることをお勧めします。
うん、
まあ、それなぜ近くがいいのかって申しますと、
はい、
日頃からやっぱりちょっとしたことでも見てもらいやすいっていうところと行きやすいというところを見つけておきますと、
はい、
定期的にそこを受診している中で、その先生がやっぱり何か いつもと違うなっていうことに早く気づいてくれたりとか、うん、早く異常の発見ということにつながったりもしますので、ぜひまだかかりつけ医をお持ちでないっていう方はお近くでいい先生を見つけられたらいいかなというふうに思います。
そうですよね、うん、今大体の病院でホームページっていうのを出されて、うんうん、いるじゃないですか、はい、なのでちょっと一旦そのホームページを検索していただくと、各病院の先生のプロフィールっていうのが出てるんですよね、うんうん、でどこどこ消化器内科やってましたとか循環器内科やってましたとか、でそういうのを見て、あ、じゃあ自分の症状に一番合うこう、ね、経歴を持ってらっしゃる先生のところをかかりつけ医で行かせていただくと良さそうな気がするんですが、どうでしょう。
そうですね、はい、まあ、そこの先生が必ずしも接待というわけではないとは思うので、うん、やっぱりどの先生が合ってるかっていうのは、必ずしも専門の何かをに循環器にかかってるから循環器の先生がいいっていうわけでもないかなというふうに思うので、
そうですか、
はい、まあ、その先生がある程度見て知識があって、信頼できるっていうことであればその先生にかかっていただくのもいいですし、全然違う目で見ていただくっていうこともメリットもあるかなというふうに思います。
なるほど。やっぱ人間対人間なのでね、合う合わないっていうのも多分あると思うんですよ ね、うん、そうですね、はいはい、なのでかかりつけの先生ね、自分に合う人っていうのをまた、うんうん、行って探していただいて、で、まあ、いざという時にはその先生から針姫の方をご紹介いただくっていうのが一番スムーズな流れになりそうですね。
そうですね、うん、やっぱりこう話しやすい相談しやすいっていうのが一番いいかなというふうに思います。
はい、そしてこの針姫に行くといろいろなね、しっかりとした体制が取られているということですので、うんうん、結構看護師さんの数も増えるそうですよね。
そうですね、うん、新しくできる病院は736床 の、 姫循環器病センターよりもさらに大きな病院になりますので、
はい、
看護師の数も約900名と大人数の看護師がそこで働くことになります。
すごいですね。だからその900名をまた小野さんは束ねると言っていいんでしょうか部長さんとしてねまとめられるということですので、はい、今どういったお気持ちですか。
いえ、ちょっと想像が今できないところなんですけれども、
はい、
まあ、先ほども申しましたように各病棟の看護師長が本当に各病棟をまとめてくれますので、各市長さんたちをに絶対の信頼を寄せて一緒に頑張っていきたいなというふうに思っております。
よろしくお願いいたします。今回は兵庫県立姫路循環器病センター看護部長の小物明美さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、5月会員、播磨姫路総合医療センター、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。